はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いいたします。
はい、都市ミナティです。
お願いします。
ちょっと最近ですね、クラブにハマってまして。
クラブ、はい。
はい。で、まあ、よく行くんですよ。
うん。
夜にね。
へぇ。
で、まあ、踊り明かすんですけれども。
うん。
ちょっと、行きすぎて。
行きすぎて。
お金がね、ちょっとかかるんですよ。
ああ、お金かかる遊びやからな。
はい、うん。で、まあ、ちょっと、入場料がだいたいまあ、ドルで言うと 3.5 ドルなんですけど。
なんでドルで言うね。
まあ、だいたいそれぐらいなんですよ。
あ、そうですか。
うん。まあ、ちょっとかかるんですよね。
うん。
払いたくないなって思って。
いや、払わなきゃいけないし、入場料なんて。
いや、でももう、常連だし、もう、払いたくないなって思って。
いやいや、VIP みたいなの払わなくていいとこもあるっていうしね。
ありますから。
うん。
差別良くないなと思って。
差別じゃね、区別だから。
で、トイレの窓があるんで、
うん、
そっから入ったら大丈夫だなって思って。
不法侵入だろ。うん、
ただその思ってたより老化しててですね、
お、はいはい、
体が動かなくて、
うん、
窓から落ちまして、
あら、
で前歯2本折ったんですよ。ね、
うん、
許せないなと思って、ナイトクラブ。
いや、それ関係ないでしょ。
ちょっとこれはさすがに前歯2本折られる筋合いはないってことで、
うん、折られることはない
けど、ちょっと訴えまして。
なんで、
歯の治療費と、
うん、
あとその歯折って恥ずかしめを受けたっていうその慰謝料
いやめちゃくちゃ言ってんじゃん、
をもうちょっとお願いしたんですよね。
それまかり通ったら何でもいいじゃん、もう。
うん、まかり通りました。
いくら？
で、1万2000ドルと歯の治療費を、取りましたんで。
で、100万以上ってこと？
そうですね。
じゃあもう、俺らもさ、
うん、
俺らもって、俺も、
うん、
それやりたい。
いやいや、前歯2本折るんだ
よ。いや、100万でしょ？
は
あ、いじられるじゃん、そんな歯なんか。
いやいや、入れられますけど、
うん、
なかなかきついよ。
俺もやる、俺。
しばらく。
いいよいいよ、俺もやる。案内してくれよ。
やるなよ。
なんでやん。
大人がそんなこと。
いや、あなたもやったんでしょ。
しょうもない。
あなたもやったんでしょ。じゃあいいじゃん。
俺じゃないっすわ、俺。
なんだよ、
俺はやらないっすわ。俺はクラブも行かなければ、ケチったりもしないんで。
歯あるもんな、今。
そこにいる客の全員分払ったりするんで。
しねえだろ。
俺は違います。
しねえだろうが、全然。
カーラ・ウォルトンっていう女性が、
女性ですか？
1997年に起こした事件で。
なんかおっさんかと思ってた、勝手に。
いやいや、もう女性ですよ、
うん。
女性の前歯って大事ですからね。
男も大事やって。
うん。って考えたら、まあ、1万2000ドルしょうがないのかなって
思います。そんなことないでしょ。だって勝手にさ、
うん、
ごねてさ、
ごねてない、ごねてない。
だって。
侵入だから。
いやいや。
ごねてはいない。
もっとダメじゃん。入れてって言って入れてくんなかったから。
入れてとも言ってない。
言ってないの？
でも、
お金かかる。
払いたくないから、トイレの窓から入ってるから。
もっと悪質じゃん。
まあまあ、悪質は悪質ですよね。
それでお金出すって、どうかしてるでしょ。
いや、どうかしてるんですよ。マジで。
いや、俺が言うことじゃない。
どうかしてるんです
けど、
はい。
見直した方がいいよ。俺が言うのも変だけど、絶対見直した方がいいよ。
優しいなと思いましたね。その。
いや、おかしいよね、世の中。これ。じゃあ、もっと話し合わない？いや、おかしいでしょ、これ。絶対おかしくないだ
って、
これ。
そういうもんなんですって。
いや、毎週おかしいこと言ってるけど、これ特におかしいわ。
あ、そうっすか。
結構最近これ。
いや、97年です。
あ、7年か、
はい。だいぶ前なんで。
そうか。で、今じゃ治ってんのかな。
まあ、だいぶ前だからといって、
OK じゃないよね、
法律は変わってないと思いますけど、
ね。何これ。
基本的に。
マジで腹立つわ、これ。おかしいっしょ。
誰に腹立ってる、それ。
法律に。
ああ。
あとその女性に。なんでこれで訴えられると思ったんやと思って。
まあ、訴訟大国ですから。
周りにいたんでしょうね。
はい、
なんか、
何でもいいから、
うん、
一応裁判やっとけっていう、
そうそう、
考えなんじゃないかなと思いますけどね。
いや、わかりました。ありがとうございます。はい、それでは行きます。オカルト27。
はい。
はい、この企画は、最新のですね、ニュースを、矢継ぎ早に紹介していくという企画でございます。
はい。
最近ですね、あるニュースが、ちょっと僕の目に飛び込んできまして、
はい。
それというのが、能力者を自称したですね、高校の先生が、ある事件を起こしてるんですよ。
ほう。 能力者、
僕らもですねよくまあ能力者と言っている方とお話したりするんですけれども、
うん、まあそうですね、
これは俺かなり悪質やなと思って今回取り上げさせていただきました、
はい、
長崎県のですね長崎県立高校の先生55歳ですよ、
うん、
それがですね2022年8月の14日の夜、
うん、
東京都新宿区のビジネスホテルで当時30歳代の女性に対して、
うん、
不妊治療と称して体を触った疑い、
うん、
治療の一感だったというふうに供述してるんですね、
うんうんうん、
教諭はですね霊能力者を自称して家族ぐるみで付き合いのあった被害女性から、
うん、
事件の数ヶ月前に不妊の相談を受けていた、
うん、
女性にはこれは治療、ご先祖様もいいと言っていますというふうに説明していた、
うん、
だけれどもこれおかしいよなと当然思って女性は、
うん、
警視庁に相談し、今年の2月14日に逮捕
と、あ、逮捕までの期間が結構あるんだ、
はい、なりましたってことなんですね、
はいはいはい、
これとんでもなくひどいなと思って、ご先祖様
不妊治療として何をやってたかが全然わかんないけどね、
まあでもいるじゃんその不妊治療でさ、例えばだけれども、うん、お腹を触ってさ、
うん、
お腹の中に子供が宿りやすくするっていう施術もあったりするんですよ、
うん、
調べるとね、
うん、
あとはね、家に呼んで、
うん、
自分のね、まあ、これもちょっとわかんかもしれないけど、
うん、
そういう人はまあ、それなりに有名な人なんですけど、
うん、
老夫婦です、老夫婦がいてね、
老夫婦、
老夫婦がいて、うん、まあ、ある県でやってるんですけど、うんうん、家に呼んでそのおばあさんがその一つの山があってね、
うん、
その山で取った山菜に力を込めて天ぷらをあげるんですよ、
うん、
でそれを食べさせたら不妊治療に効く、もしくはなんだ、男性やったら、
うん、
まあ性に、
うん、
なんていうの、
いや、まあ、じゃああれだ、絶倫になるみたいなこと、
ED が、
うん、
まあ治る、
うん、
改善されるとか、
うん、
それだけじゃなくて体も癒えるみたいなことをまあ書いているんですよね。
じゃそのスタイル、
はい、ただお金取ってないんですよ。
え、だから天ぷらをおごってくれるってこと、
そう、ごちそうするという、
うん、
ただまあ自分の家でね、
うん、
でお金取るとなんたらかんたらって法律にちょっと違反するから、
うん、
なんですけど、まあ、そう取ってないんですよ。
別にいい、
だその後のおじいちゃんの施術があるんです、
うん、これはそれもセットであるんだ。
これは老夫婦でもって力を持ってるから、
うんうん、
でそのおじいちゃんの施術がちょっとお金かかるんですよね。
あ、それはかかる、
それはお金かかる、うん、だそんなすごい高いお金じゃないよ、
うんうん、
でそれで結構その女性の体をまあえらく、
うん、ああ、まさぐると、うん、
まさぐるらしく、
うん、
それちょっと問題になってますね。それはもう DM でいただきました
問題になってんだ、
問題ちょっとなってます。まあその人は夫婦で行ったんだけれども、
うん、
男性も腰を壊していて、女性のは不妊治療だと言って、
うん、
男性の腰の方はさらっと触っただけでこれ治りますよと言って、女性の不妊治療に関してはむちゃくちゃ触ってきたと、腹だけじゃないみたいな、
うんうん、
旦那さんが怒っちゃったっていうのでちょっと騒ぎになったんでと。
え、それをでも、
うん、
老夫婦のバーの方は見てるわけでしょ、
うん、バーは見てるよ。
不思議なプレーだね。
いや、プレーじゃないのよあとちなみにですけど、
うん、
天ぷらを揚げてる最中です。
あ、
時間
すごい効率よくやってるんだ。
そうそうそうそう、
はあ、
はい、体揉んでいってで、うん、終わったらはい天ぷらってすぐ食べられるように。だけれどもその人らは
揚げたて食えるんだ、
怒りすぎて、
うん、
天ぷら食べなかったって言ってました
今まあ何とも言えんけどな、正直それ。
まあまあ
らしいです、そういうやり方なんかもしれんからな、
もうかなり触ってきたって言ってましたね、
うんうん、
まあ、そういう人もまあいるらしいですね、
うん、
中にはね。でね、これもこれこの間聞いたんです、
うん、
全部隠すから、
うん、
あれですけど、まあある業界の方でね、
うん、
かなりですね権威あると言われてる人ですよ、
うん、
その人が、まあ、仕事で一緒になった女性タレントさんに対して、
うん、
俺実はお祓いができるし霊が見えるんだって言うんですよ、
うん、
でって言って、
うん、
君にはね悪いものがついてるよって言ってむちゃくちゃ触ってくるらしいですね、
うんうんうん、
ただ男性の共演者に関しては何にもそんなことおくびを出さないらしいですね。
ついてないんだ、
はい、その人
男性には
めちゃくちゃ愛妻家として通ってるんですよ、世の中に。
うん、うん、その世の中的にもじゃあ結構タレント夫婦みたいな感じなのかな。
まあ奥様の方は出てないですけどね。
あ、出てないけど、う
ん、ただ、まあ、愛妻家として、まあ言っていて、まあ、その業界の人はみんな知るみたいな、
うん、
愛妻家になる人っていう人なんですけど、めちゃくちゃやっぱりらしいよ、
うん、 へえ、うん、それはでもそのスピリチュアルの方面も有名な、
うん、違う、そんなことない、
うん、
全くそういうのはないですね。
あ、そう、
なぜか女性タレントさんの時だけ言う、
前だけで言う、
前だけで言う、
へ
え、ああなあこれ悪いもんついてるよって言って首筋からまず触り、
うん、
身元でなささやきながら、
うん、
悪いものついてるよってさーっと触って腰のラインに触っていくみたいな。
へえ、
ちょっとまあまあやばいっすよね、
俳優。
いや、ちょっと待って狭めていかないでよ。
いやいや、
役者じゃないっす。
役者っぽいな。
役者じゃないっす、
そんな
役者じゃないっす。
あ、そう、
うん、
何
いやいやいや、なんかいろいろあるでしょ。役者以外、職業知らんのか。
いや、知らんけど。
何じゃなくて、
うん。芸人かじゃ。
いやいやいや、芸人かじゃないよ。芸人さんでもないしね。うん、まあ、こういった事件があるんですって、ちょっとね。皆さんも気をつけてください、こういうの。まあ、実際に、この人すごいなって人もいりゃ、まあ、ほんまむちゃくちゃな人もいるから。
難しいのが、
うん、
俺も来るんだけど、それ DM とか来るんだけど、うんうん、逆が多いんだよ、俺に来るとは。
ということ、
あの、私はここに行ったらずっと長年、うん、あの困ってた不妊治療がうまくいきました、はいはい、だからこの人すごいと思います、うん、っていうのがよく来る、うん、いや、そっちの方が多くて、
うんうん、
こいつやべえなっていうのはあんまりないんだよね。
僕3件ぐらいです、でも来たの、
うん、
そのこの人やばいよっていう。
そうだ、やばいかどうかの判断が難しいなと思って、
まあね、
多分だからそのうまくいってるって人も多分やばいって思われてる人いると思うんだよね。
ああ、そういうことね。
他の人には、
うんうん、それが表出てないだけでね。
そうそうそう。だから難しいなと思う。
まあね、
その辺は
確かに難しいですね、
うん。
はい、ではですね、また、去年の話になるんですけれども、アフリカ西部ガーナの国会がですね、国会ですよ、
うん。
魔法を使ったと非難された人々を保護する法案を可決すると。
ちょっとよくわかんないな。
もう一回言いますね。
うん、
国会が決めたんですよ、
うん、
魔法を使ったと非難された人々を保護する法案を可決、要は魔法使いと称している人たちを保護しませんかという法案ですね、
うん、なんで保護する必要か、
ちょっとね、実はある理由があるんですよ、
うん、
アクフォアド大統領が署名して成立すれば、魔法使いであることを理由に虐待したり村や町から追放したりすることは犯罪になる、
うん、
どうなると。法案が通ったのは、まあ、去年の国会ですね。ガーナ中部サバンナ州の村で、2020年7月、魔女と疑われた90歳の女性が住民たちから暴行を受け、うん、死亡するという事件があったと。
うん、
国内外から非難を浴びて、国会で審議が進んでいた、うんうんうん。法案をまとめた議員は、これで犯罪者を起訴する法的枠組みが整う、
うん。
被害者も安心して村に戻り、家族と会える。魔法使いと避難し村から追い出す行為はアフリカの農村で今も繰り返されていると、
うん、
まあ、例を挙げると、まあ、先ほどのおばあちゃんですね、
うん、
90歳の女性が住民たちから暴行を受けると、マジだマジだと、
うん、
魔女狩りですよね、そして暴行を受け亡くなっていますから、
うん
うん、
でですね、よくわかんないね、
そうなんですよ。で、国際人権団体アムネスティ・インターナショナルによると、高齢の女性や子供を中心に追放された人々が逃げ込むキャンプがですね、ガーナ北部だけで5箇所、まあ、存在すると、
うん、
でそこに約500人が暮らしている。そういうところにも今魔女が逃げ込んだり駆け込んだりしているみたいですね。
なんでそんなに魔女が敵対されちゃうのかね、う
ん、やっぱ怖いんじゃない、
なんかいいことするかもしれないと思って、
うん
だけどね、
まあそうですね、
そう、悪いことするだけじゃないじゃんっていう。
チモさんが YouTube で一回紹介した犯罪者を蜂で見つけるみたいなね、
うん
うん、捕まえる
魔女
みたいなのもいましたけれども、
なんかあれなのかな、やっぱ呪ったりとかしてるとかで、
うん、まあ、その
ふざけんなと
イメージが強いのかな、わかんないけれど、その90歳の、まあ、女性がですね、今まで何をしてきたかもわからないし、もしかしたらとんでもない悪人かもしれないしね。いやだって
それこそさ、それ魔術でさ、
うん、
人を貶めるみたいなことばっかやってるとしたら、
うんうん、
それも自業自得感あるし、
まあね、
うん、
ただその魔女を裁く法律ってあんのかなと思うんですよね、ガーナに。そもそも論ね、
ないんじゃない、
うん、
法律はなさそうだと思う。
としたら魔法使いを守る法案は、まあ、通ったということですよ、
うん、だから
ただ裁く法案があるのかなって俺は思うんですよね。
死刑されちゃうから、
うん、
それを まあ、防ぐってことなんだろうね。
まあ、そうでしょうね。うん、先にね。っていうものがあるんですって。
まあ、でも信じてるからこそだろうね、それは。
そうで、それがさ、令和に、まあ、日本で言うとですけれども。
まあまあまあ、まかり通
ってる。去年ですよ。法案が通ったのが。で、2020年ですからね。魔女と疑われて亡くなったっていうのが。なんか国違うとこんな違うかと思うよね。
まあね。
うん。
まあでもそれこそ、この間、
うん、
あの、夫婦を離婚させるって呪ってやるって言ったやつは、
ああ
ちょっと、あの、ボコってやろうかなって思いましたけど
ね。いやいやいや。まあでもガリガリだったからボコれると思う。肉体的なことで言うと。
いや、だから、まあやってることと内容な気するけど、う
ん。ガリガリだった。あと、牡蠣の、なんか緑の、あのソースつけたスパゲティ食べてた。
それ知らないけど別に何食ってでもいいけど。
そっか、あのなんかさ短いパスタあるじゃん、なんていうの、
ペンネとか
かな、うん、あれ食べてたわ、あの太いえこれパスタなんみたいなやつ、うん、それ食べてましたよ。牡蠣
マカロニっぽいやつ、
うん、それ、うん、食べてましたよ。
大丈夫です。そういったの情報は。
そうですか、
はい、
はい、まあそういうことがあるんですって。でね、あの近森さんに聞いたんですけど、
近森さんとは、
はい、近森さんあれです、あの石川県で活動されている、
は
あ、かなり面白いですね。情報もかなりもうすごいです。もう本当に
歩く
辞書、怪談師、
あ、怪談の方、
うん、歩く辞書と言ってもいいじゃないですか、
うん、
もうとんでもない知識量です。何聞いても全部答えてくれるぐらいの、すんごく詳しいんですよ、
うん、
僕すごい好きです、その人が。で近森さんが言ってましたけど、ベトナムが今暑いらしいですね。
暑い、
うん、呪術師で、
へえ、
うん、ベトナム入ったら普通になんか市場みたいなところで人呪ったりとかしてるらしいですね。
へえ、う
ん、で田中さんもよくベトナムに来てたらしいんですけど、
うん、
前はそんなことなかったと。だから最近なんですって、流行ったのが、
うん、でもまあムーブメントになってんだ、うん、
もしかしたら隠れてたものが表に出てきたのかもしれないけどね、昔からあったけれども、
うん、かまなんか儲かるってなったから
かもね。まあ何にせよ今ベトナム流行ってるみたいですね。
へ
え、あの結構栄えてるところで、
うん、
らしいですよ、ベトナムね。面白いなと思ってね、今回話させていただきます。そしてですね、これすごいなと思って、剣がね、
うん、
すっごい伝説の古の剣とかって、
うん、
なんか例えばだけれども考古学の方が、ね、
うん、
発見したりだとか、まあ、昔で言うとすごい王様が引き抜いたみたいなね、
あーソードね、剣、
うん、剣、はいはいはい、ありますけれども、うん、この度えっていう人が、
うん、
約1500年前の剣を引き抜くんですよ。
うん。
スウェーデンの8歳の少女。
少女？
少女。少女が見つけてしまうんですね。
うん。
引き抜いてしまうんですよ。
うん。
それがですね、夏休みに、スウェーデンのスイデステン湖というところですね、泳いでいたところ、
うん、
バイキング時代の古い剣を見つけるんですね。
うん。
うん、海賊ですよ、
はい。
海賊時代のね。剣は当初1000年前のものだと推定されたんですけれども、地元の博物館の専門家によると約1500年前に作られた可能性があると。
うーん、
なんだこれ、こんな湖にとかって言うんですって、
うん、
でこの見つけた、まあ、いきさつなんですけど、
うん、
まあ、サーガちゃんという子なんですね、見つけたのは。サーガちゃんは地元のラジオの取材にこう答えるって言うんですよ、
うん、
水の中で何かに触ったので持ち上げました。取っ手があったから、お父さんのところに行って、剣みたいだよって言いました。
かわいい。
言ってるんですよ、
うん。
だから水の中で遊んでたら、
たまたま
だから、たまたま手に振ってくれて、なんやこれって、バッて引っこ抜いて、それを父ちゃんが渡したみたいな。たまたまなんですよ、本当に、
うん。
で、お父さんのアンディさんも、ニュースサイトのザ・ローカルに答えてるんですね。
うん、
最初はサーガちゃんが不思議な形の棒切れか木の枝を拾ったんだなと思ったと。
うん、
その後友人によく点検してほしいと頼んで、初めてそれが古代の遺物らしいと気がつくと。なおかつ地元の博物館によると、剣は驚くほどいい状態、え、これってすごいんじゃないっていうことだったと、
うん、
でサーガちゃんの発見を受け、博物館と地元の自治体がこの湖で発掘作業を行ったところ、
うん、
3世紀に作られたブローチを発見。
他にもあったんだ
よ。そうなんですよ。で、博物館は湖での発掘を継続するため、他にも古代の遺物が見つかる可能性があるとされていると。
うん、
8歳の子供が、これ見つけちゃうっていうね。
うん、それは、何の剣かは分かんないのかな。
一応こういう、
なんていうか。
剣なんですけど。
ああ、もう剣だね。もうね。
モロ県なんですよ。でも確かにさ、こんだけ錆びてるとさ、木の棒やって思っちゃうよな。
でもそれ抜いたわけでしょ。
うん。
その辺で天変地異とか起こってんじゃない、もしかしたら。
あ、抜いちゃいけないみたいな。
絶対に抜いちゃダメでしょ、そんな。
何かを封印していたみたいな。聖剣
っぽいやつ。
うん。まあ女の子がバイキング時代の古い剣、1500年前ですってよ。たまたま湖で遊んでいたら手にちょんって立って。
その湖なんか起こる気がするな。近く。
でも結構ね、見てみるとこう浅いっすね。奥の方まで行ける。汚くないでしょ、うん、別に。え、綺麗やろ。あ、汚。
汚いじゃん。
汚くないでしょ別に。普通でしょ。
うん。
っていうことがあったと。で、それ以外にもかなり面白い県にまつわるニュースがあるんですね。
うん。
アフリカのシカゴにあるフィールド自然史博物館に所蔵されていた青銅器時代の剣のレプリカがあったんですね。
うん。
まあ、青銅器時代の剣なんてないですから、そのレプリカなんですよ。
うん。
なんだけれども、分析の結果、この青銅器時代の剣のレプリカ、
うん、
本物やってことが判明するんですよ。
どういうこと？意味がよくわかんない
けど。わけわかんないですよね。
うん。
約3000年前の本物だということが分析の結果明らかになると。だからレプリカじゃなかったんですね。
え？ちょっと意味がわかんない。レプリカって作ったってものじゃん。
一応じゃあこれ説明していきますね、
うん、
この剣というのはそもそも1930年代に博物館がハンガリーから入手して以降、
うん、
1世紀にわたりレプリカとしてラベル付けされていたと、
うん、
だからそもそもハンガリーから入手する段階でレプリカということで手に入れてるんですよ、うん、そう。だからそれを信じてるからそのままレプリカでということで、まあ1930年代ですから100年近くレプリカとしてそこ置いてたんですよ、
うん、
だけれどもきちっと調べてみると、いやいやこれレプリカじゃなくて本物じゃないっていうことで、
なんだそりゃ、なんでそんなこと起こんの、
ね、
本物、逆ならわかるよ、本物だって言って置いてたけど、ね、実はレプリカでしたならまだわかるけど、うん、
ハンガリーのドナウ川から引き抜かれた後、1930年代にハンガリー国立博物館からフィールド自然史博物館の手に渡ったと、
うん、
ところが何らかの事務手続きのミスによってレプリカとラベル付けされてしまった。
そしてそういうことか。
中世以降に作られたものだと考えられていたと、
うんうん、
後からね見せてレプリカと、はいはい、で2022年の夏、フィールド自然史博物館は2023年3月に開催されるヨーロッパ最初の王という特別展に向けて、
うん、
博物館外の考古学者らと協力して所蔵品のキュレーションを行う、
うん、
その際に協力したハンガリーの考古学者がレプリカの剣を20秒ほど見て、これレプリカじゃなくないって言ったらしいんですね。
うーん、それも目で見てわかるレベルなん
で20秒ですからね、しかも、
うん、
あれこれレプリカじゃなくないって言ったらしいですね、うん、
時代的におかしいぞって、
うん
うん、
でフィールド自然史博物館の学芸員であるウィリアム・パーキンソン氏らは、いやいやこれレプリカっすよと、
うん、
1930年代からずっとレプリカって言ってんだからって信じなかったんですよ、
うん、
だけれども X 線分析装置を使って剣を分析すると、
うん、
すると剣に含まれる青銅、銅、鈴などの科学的組成がヨーロッパで発見された他の青銅器時代の剣とほぼ一致、
うん、
そしてこの剣が本物だったと判明したと、
うん、
で剣は特別展ヨーロッパ最初の王をアピールするため博物館のメインホールに置かれることとなると、
うん、
でなぜじゃあ来なくなったか、なぜそんなあの湖から見つかったかですね、
うん、
青銅器時代の戦士はすでに亡くなった愛する人への思いを込めたり戦いを記念したりする目的で剣や鎧を水に投げ込む伝統があったんですって、
うん、
だからたびたび遺物が水中から発見される、これはだから亡くなった愛する人への思いだとか記念したりする目的で投げてたんですよ、
うん、
それで見つかることが多かったと、
うん、
博物館員らはですね、今回の剣も紀元前1080から900年頃に儀式的な目的でドナウ川に投げ込まれたものではないかと。で、博物館のキュレーターであるウィリアム・パーキンソン氏は、通常であればこの話は逆主張と、やっぱり木村さん言うようにね、
うん、
つまり私たちが本物だと思っていたものが実は偽物だと判明するという形ですと。こんなことあるんですねみたいなね、
うん、
レプリカだと思われていたものが本物、驚かされましたっていうふうに言ってるらしいですね、
うん、
これ面白いなと思いまして、
変な話と思った。
その剣、これです。
ああ、これはレプリカじゃないわ。
やかましいわ。
違う違う。 もう雰囲気が。
わかんだ。
うん。
3000年前ですからね、これ。
レプリカってそんなんできんのかなって思っちゃうけどね。
ボロボロやけどね、見てもね。
そういうレベルに。
うん。
まあ、作るのはできんのか。
ちなみに、半信半疑の顔。
うん。まあまあ、まだわかんないから。うん、
いやいや、そんなことないっしょ。二次部でそんな。みたいなことですかね。
まあ、よく、まあよね、よくやったよな、でも。
あ、まあそうっすね。
調査したよ。確かに、確かに。言われてて。
そうですね。そして続いてでございます。これ最後でございます。また剣にまつわるものなんですけれども。誕生日に、何が欲しい、うん、って言われた10歳の男の子が、金属探知機って言うんですって。
うん、
で、その金属探知機をもらってね、
うん、
嬉しいなーってことで、父親やいとこと共に、川沿いを歩いてた時に、うん、この金属探知機が反応するんですよ。
うん、
ありゃと思って、3人が泥の中から、ふっと引き上げると。
うん、
その探知したものをね。
いいっつってやるから。
で、自宅まで持って帰って洗い流すんですよ。泥だらけだから。
うん、
すると、引き上げたのは折れた大きな剣だったんですね。
うん、
錆びついていたんだけれども、剣の形はしっかりしていると。
うん、
で、持ち手のところもしっかりあると。あ、これ剣じゃない?と思うんですよ。
うん、
で、まあ、この少年、すごくドキドキしました。うん、だって剣がここにあるんです。こんなに大きなものが見つかるとは思ってませんでしたよ。って言って、調べてみるんですよ。
成分を、
うん。骨董品の専門家であるですね、まあ、マークとデイビッドがですね、
うん、
剣の大きさを、剣の大きさが、まあ、年代値と変わってるから、
うん、
土の中でね、写真から剣の識別は難しいとするも、丸くバスケット状の絵があると、持ち手がね、
うん、
1610年から1640年登場したブロードソードじゃないかっていうんですよ、
うん、
1600年代後半から1700年初頭にイギリス軍将校によって使われていたため、
うん、
これはそうじゃないかなって思うみたいなね。
うーん、
この、男の子、
うん、
金属探知機で10歳の誕生日にそれをもらい、そして川沿いを歩いていると、
うん、
古の剣を発見するという。
まず金属探知機を誕生日に欲しがる子供がすげえなと思ったけど、うん、
まあ
ませてるというか、
最近はちょっと違うよね。
だいぶ変わってるな。
変わってますよね。もしかしたらあれなのかもね、この近くになんか遺跡とかがあって、なんかそこをやりたかったのかもね、金属探知機でとかね。
ていうか高そうだけどね、買えんの金属探知機。
一応こういう探知機、あのこういう、
そんな普通に買えるもんなのかな、
よく見るタイプの。よく見るタイプで、これがあれですね、剣。
へえ、
ちょっと折れちゃってるけれどもね、
すごい、
うん、男の子が
すぐ結果出した。
見てくださいよ、この顔、剣見つけたったってい
う
か、ね、
うん、
いいですよね。
まあまあ金属探知機だからね、偶然じゃないよね。
まあまあそうですね。ただあの金属探知機はですね、まあ、一攫千金のチャンスにも思えるんだけれども、
うん、
イギリスではある法律があって、
うん、
埋蔵されていたお金や財宝の発見者に対し、
うん、
発見の報告を義務付けているんですね、
うん、
絶対に報告しろよと、
うん、
2019年には男性らが2015年にバイキングの財宝発見者にもかかわらず報告を怠ったとして 5から10年の懲役刑を言い渡すってこともあったと。そう、
めちゃくちゃじゃん。
いやだから発見したら絶対に、
いやいや
言ってねって。
いいやん別に。
じゃ言ってね
と。持っといたって。
言ってねです。と絶対にそうなんです。言ってねなんで、うん、ダメなんです。言わないと法律なんで。
へえ。
男の子はきちっと言ったけれどもね。
え、言って取られるってわけじゃないってことね、じゃあ。
うん。
国に没収っていう。
まあまあそのすごい歴史的価値のあるものだったらそうですけど、まあそうじゃない限りね。一応金属探知機を探索するっていうのは、
うん、
イギリスでは結構あの趣味としてやられてるんですって。
へえ、
うん、1997年から2016年の間にはイギリスだけで100万もの金属探知機を使った、考古学的発見があったとのことだと。
へえ、うん、それいいかもね。
そうですよね、
うん、いい流れ。
2016年、バイキングの財宝が見つかったと、金属探知機でね、
うん、
2019年には中世の脱税の証拠が見つかったとか。面白いですよね、まあ、こういったものも見つかっているんだけれども報告はきちっとするようにということですね、
はい、
まあ、そういったものがですね海外でかなり話題になっているというお話でした、
はい、
以上です。ありがとうございました。